あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、DV、モラハラ、パワハラ、子の連れ去り、精神疾患、依存症、人権等々、世の中の理不尽さに対してのハラスメント専門の心理職としての私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしています。また、ハラスメントを踏まえた子どもブランディングというしつけ不要の新しい子育ての考え方や、国全体での心理教育の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中に、キラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーさんの、皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、前回に引き続き、自分と同じ苦しみを持つ人の助けになりたい、未来コーディネーター代表補佐、加藤裕樹さんです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。どんなに小さな幸せも、君が笑えば。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
ありがとうございます。先日、子どもの未来を変える会議2022のリハーサルが、町田のね、ポップ町田で行われました。で、事前に私はランチを食べてと思って、ご飯屋さんの建物に入ったところで、長いシートがありましてね、その一部に膨らみがあって、それに気づかずに、つまずいて、転んでしまいましたね。それで、右足の膝を、思いっきりコンクリートにぶつけてしまったっていうことがありまして、今の病院に行って、湿布を貼ってもらって、固定のために包帯を巻いてもらったりしているんですけれど、そういった負傷をしたということがあり、今日はリモートでお送りしていきたいと思います、ね。その子どもの未来を変える会議2022ですが、11月の後半ですね、27日に行われます、ね。放送が、ちょっと間に合わないかなと思うんですけれども、たくさんの皆さんにご参加いただければと思います。私が主催するわけではないのですけれども、その前回ゲストさんとして来ていただいた相葉真澄さん主催で行われますが、私は心理の方からの切り口で、イベントを行いましたけれども、彼女は、国で出しているその虐待に関するこう数字であるとかをもとに、じゃあどうしていったらいいかとか、防止策、これからの新しい防止策、どういうふうにこう 作っていこうかっていうところをみんなでこう議論し合うっていう、すごくこういい試みのイベントとなっております。ね、そこに私は、会中で、依頼されて、総合司会をさせていただくことになりましたので、私もすごく楽しみにしております。では、本題に入っていきたいと思います。ね、加藤佑樹さんにご登場いただきます。さん付けしておりますが、私の息子でございます。加藤佑樹さん、こんにちは。
こんにちは。
本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今、ちょっと起きたばっかりで、自宅で収録してるんですが、起きたばっかりということで、ちょっと声が寝ぼけてる感もありますけれども、まずは、引き続き、自己紹介っていうところね、お願いします。
はい。加藤佑樹、29歳。ADHD と ASD?
うん。
持ちで、診断されてないけど、自閉傾向強めにあります。
うん。ASD っていうか、軽度知的障害、ね。
軽度。
はい。はい、大丈夫、大丈夫。はい。ね、そんな、加藤佑樹、私の息子と一緒に今日はお送りしていきますね。で、なんで2回目なのっていうところですけれども、前回私が喋りすぎまして、本人の喋りたいことが、ほとんど喋れてないっていう、ところで、もうちょっと喋りたかったねっていうことになったので、今日はリベンジをさせていただきたいと思います。ね。じゃあ、早速なんですけど、まずは今日はゲームっていうか、趣味のゲームの話をちょっとね、してもらえたら嬉しいなと思うんだけれども、今ハマってるゲームって何？
ハマってるゲームっていうのが、原神っていうタイトルのゲームなんだけど、RPG で、主人公がいろいろいろんな国を回って旅をするんだけど、その旅でいろいろな人に会ったりとか、いろいろな問題を解決したりとか、いろいろやってるんだけど、出てくるモンスターとか、倒す相手とか、とても、
面白いんだ。
面白い。
へ
ぇ。グラフィックとかも、
うん、
声優さんも豪華だし、とてもゲームとしては綺麗なものだったりするので、とてもいいものなんじゃないかなと思って。
結構ユーザーっているの？
そうだ、日本では結構多いとは思うけど、海外ではものすごく多いよね。ゲームみたいな。
海外から入ってきたの？
そうだね。日本発祥ではなく、中国のゲームだから、もう中国ではめちゃくちゃ盛ん。だいぶ人気で。何億人っていう人がやってるみたいな。
あ、そうなんね。じゃあ、そんなところを、ちらっとお話ししてもらって、後でもう少しちょっと聞きたいなと思います。で、そうですね。そしたら、このまま、ジングルに入って、で、後半に行きたいと思います。よろしくお願いします。
夢の種。
ありがとうございます。それでは後半にもっとじっくりねお話ししていきたいと思います。先ほどのねゲームって魅力はそのゲームの中でそのいろんな人に会ったり、問題を解決したりって言ってたけど、なんていうのかな、加藤久美子的にはそこがすごくいいなと思っていて、なんていうのかな、ゲームはあんまり知らないけれども、それってすごくやっぱり子どもが、入り込んでもこう学びになるのかなって思ったんだけど、どうかな。
学びは結構なると思って、やっぱりいろんな人がいて、結構いろんな問題とかも起きるんだけど、その相手と会って、その相手と一緒に共闘して、その問題を解決していくっていうことも多々あるゲームなので、そういった面では好むにはいいかもしれない。
一緒に考えるってこともできるのね。
考えることもできるし、会話してって、こういう行動していこうみたいな。こうしたら解決するんじゃないかみたいな。
それいいね。ゲームだからといって全然バカにできないね、そういうのね。
そうだね。
そうか。割と昔からねゲームが好きで、問題があると、じゃあゲームに置き換えた時に、どういうふうに考えたらいいかなっていうことを時々ね聞いてきたかなと思うんだけれどもね、そういうこう考えたり問題解決に向けてのこう考え方は、ゆうきの場合はそのゲームを元に置いて、考えていくとこう分かりやすかったりしてたよね。
そう
ね。ね、もうゲームってやっぱりこう、一律にバカにできないなっていうのはすごく母としても感じます。ね、でこの前そういうのをママはすごく大事にしてるんだけれども、そういったことをこう伝えていきたいなと思って、子どもブランディングもねそういうのもこうベースにあったりして、でこの前のイベント勇気にも来てもらったけれども、その日本の社会問題の解決を心理から考える会議ね、勇気にも聞いてもらったけれども、どうだった？
結構自分としては難しい話ではあったんだけど、
なんかこう考えることってあった？もうママはそのこれからの日本の、社会にはこうあらかじめこう伝えていくっていうところ、あらかじめその知るという権利をこう日本のこう皆さんが、日本の皆さんがって、私は何様っていうところなんだけれども、みんながこう知るっていう権利をちゃんとこう自覚して、それをちゃんとこう得ていけるような実感のできるこう日本にしていきたいんだよね。でそういうことでこう心理教育って日本全体でこう必要だなと考えて、まずは1回目 のイベントをねやらせてもらったんだけれども、なんかこうあそこの場にいて、私ママがこう勇気の話もしつつっていう中で、恥ずかしかった？
いや恥ずかしくはなかったけども、やっぱりこういう仕事をしていく上でこういう話、自分の過去の話っていうのは出していかないといけないんだろうなっていうところで、
実感した感じ。
そうだ、
ね、
本当に必要なことだから、
そうだよね。決して遠い話をしていたわけではなかったと思うんだけど、その中で勇気はその勇気がその経験したその施設内虐待といじめっていうところをこの前ね話してもらったけれども、 そういう、こう、勇気の体験っていうのは、すごくやっぱり、こう、そういう、こう、当事者の話って今、とってもやっぱり、こう、貴重な話になっていくんだよね、日本全体の中で。そこの現場で何が起きてるかっていうところをが、分かると、やっぱりそこからどういうふうにしていったらいいかなっていうのが、具体的な案が分かってくると思うんだよね。ね、まあそういう意味で勇気の意見も聞いていきたいんだけれども、その場にいた時、子どもたちに対して、他の子どもたちに対して、どういうふうに思ってた？
どういうふうに、
うん、
まあそれは余裕が別になかったんだけど、
うん、
もう、
うん。
職員の人とかにもいろいろ言われたりとか、まあ、同僚の子の子たちにもいろいろ言われたりとか、暴力振られたりとかで、
うん、もう
本当にそのちゃんとした考える余裕っていうものがなくて、
あ、
うんうん、もう完全に言われるがまま、それを、うん、その言われたものを実行する、それを、うん、をやるしかなかったみたいな。
あ、実行できなかったら、
実行できなかったら怒られるし、
うん、
殴る蹴るが当たり前だった世界なので、自分の意思っていうのを持つっていうのが、うん、まず難しいみたいな。
そうなんだね。勇気だけでなく、こう他の子たちもそんな環境だったんだね、
多分、
うん、
見る余裕がなかった。
そうだよね、いっぱいいっぱいだもんね。その時に、その時は、こうなんとなくこう、うん、過ごしてきて、自分の気持ちもよくわからないままこうね過ぎてって、たった今は、子どもたちに対してどんな印象？
施設の子たち、
うん、
攻撃してきた人たち、
うんうん、そういう、うん、まあ攻撃してきたお友達もいたかもしれないし、まあひっくるめて、それってやっぱりこうそういう子どもたちをやっぱりこう大人になったね、勇気もママもこう助けていくってことをこうやっぱ常々考える中で、こう子どもたちに対しては、どんな思いでいる？
どんな思い？
うん。こう、例えば、これから助けに行くからねとか
、うん。今はそこまでできるかはまだわからないけど、
うん、
まあ、とりあえずその施設の子っていうのは、
うん、
職員の人たちからの、まあ、ちっちゃい頃からの教育で攻撃的にさせられているんじゃないかっていうのもあるから、まあ大まかな話で、
あ、そういうふうな印象があるんだね、うん、
だからこそそういうモデルがあって、うん、そのモデルの通りに動いているから、
うんうん、
まあその攻撃できる子どもに対して攻撃するんじゃないかっていうところもあるから、そのモデルを変えたりね、まあ職員の、
うんうん、
職員の行動やその考え方、
うん、
というか変えることで、
うん、
多分そのモデルが変わるから、
うん、
その施設の子どもたちはその他の子どもを攻撃したりしないってなっていくのかなって思って。
ああ、そうだよね、そうだよね。そういったところのこう、まあ、職員の皆さんに対してとか、子どもたちに対してとかの、教育ってやっぱり必要だよね。うん、それぞれに対してね。うん、あ、すごくやっぱり、私がいつもこう話していることが、あ、伝わってる感じがすごいするなって思います。ね。じゃあ、なんていうのかな、施設職員の方々が、欲しいものってなんだか考えたことある？
じゃあ それは一度も考えたことはないけど、ね。
きっとね、ママが考えるには、その施設職員の方々も、やっぱりこう、似たような環境の中で、それがこう、なんていうのかな、子どもたちに対するこう対応っていうところでの、その価値観って、やっぱり少し間違った方向に向いちゃっているのかなって思ってるんだよね。そこに対してやっぱりこう、必要な教育であるとか、心理的な支えであるとか、まあ、ママはね、それが本職なので、こうやっていきたいなと思うんだけど、どう思う？それがあったら、なんていうのかな、子どもたちってどんなこう待遇を受けたりするかな。ね、なんていうのかな、やっぱりこうママ的にはその意識の中で支援する側もこう暴力と愛情っていうそれぞれの認識をこうきちんとしていくことで、暴力を採用しなくても、愛情を採用することで、自分の思いって怒らなくても叩かなくても広いこう罰を与えなくても愛情を採用することでもっともっと何倍も何倍もになって、思いって伝わっていくんだよっていうことをママは伝えたいなって思ってますね。ゆうきはこうきっとそこにサポートを入れてくれると思っているんだけれど、
まあ職員はなんか昔の考えの教育だから、まあ普通に精神論とか、暴力とかで解決とか、そのお説教、叫ぶとか、叱るっていうやり方をきつくやれば、子供は分かってくれるっていうやり方なのかなって思うんだけど、やっぱそういう人たちに欲しいものっていうのはやっぱり、ケアもそうなんだけど、やっぱり環境を変えた方がいいし、考え方も変えた方がいいし、まあ、家族の親が取り組むことの考え方もそれと同じなのかなっていうところもそうだし、
ママのこと？
そう、その、さっき言ったお母さんが言った通りのやり方だから職員も同じだよねって、だから職員の考え方っていうのは今の新しい教育の仕方っていうのをが欲しいのかなっていうところ。
そうね。ね、本当にこうその時にやっぱり子供が、大人も含めてこうなんていうかな、そういうひどいことをされたって思った時にこうどんな気持ちになるかっていうところも改めてやっぱりこう細かく砕いてこう想像できるようなこう人が増えていってほしいなと思ってるんだけれども、ゆうきこの前なんだっけ、くしゃくしゃの髪の話をしてたけど、あれちょっと教えてくれる？
なんだろう、まあ新品の、もうシワのかかってない、真っ白い髪があって、それを人の心だと思ってもらって、それって、柔らかいしすぐその攻撃的なものって加えられたらくしゃくしゃになって丸まっちゃうでしょ、でそういうなった状態から、時間をかけて広げて広げてピンって伸ばしてもシワって残っちゃうの、これって、多分傷の、残った状況だと思う。心の傷が残ってる状態で、いくら伸ばしてもここが残っちゃう。いくらケアしてもここは残ってしまう。だからこういうのは、
それはこう、 周りがこうみんながこうか想像力を持って考えていく必要があるよね。うん、ありがとうございます。ね、もうたくさんあったはずの時間がもうなくなってしまったので、じゃあまた次回もあるのかなっていうところでエンディングへ行きたいと思います。ありがとうございます。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。ねえ、もう本当あっという間の30分だけれども、今回2回目リベンジで出演してみてどうだった？
いや、まだまだちょっと。まあ、どもるっていうか、ちょっとうまく喋れない部分もあったけど、まあ、ちょっとずつ喋れて、今後も喋れていければ。
うん、そうだよね。まだ、ママもやっぱり喋り始めは、もう練習練習と思って、本当にこう、場数を増やして、喋ってきたって。まあ、そこで得るものがね、たくさんあるからね。どんどん、喋る機会を増やしていくといいね。ね、そしたらこう自分の伝えたいことってまとまってくるから、一緒に頑張っていこうね。で、じゃあリスナーさんに聞いてくださってる皆さんに何かメッセージとかある？
自分はそのこういうその ADHD とか。まあ、いろいろあって、こういう
発達障害があって
、こういう、今こういう場に立っているけども、やっぱりうまく喋れなかったりとか、コミュニケーションだとかっていう、その意思を伝えることっていうのは、今すごくとても難しい状態なんだけども、こういう状態でちょっとうまく喋れない状況が多々出てきて、お聞き苦しいみたいな、ちょっと、あれって思うかもしれ
ない
かなと思うけど、まあ、それはちょっともう、温かい目で、見て聞いていただければなと
思います。そうね。本当に。ね、まあ、でもそれでも本当に成長したなって感じる前、本当にこう、喋ってても、主語と、述語、それをこうつなぐ接続詞なんかもうこうめちゃくちゃだったから、何を言ってるのっていうことがたくさんあったけれども、だんだんこうしてね、ちゃんとこうつながった話ができるようになってきて、すごいママも良かったなって思ってます。まあ、これからどんどんね、一緒に成長していこうね。じゃあ今日はこれで、終了させていただきます。ね、次回はまた一人しゃべりというところで、私はまた子どもブランディングについてお話ししていきます。これからもね、丁寧なお話作り頑張っていきます。それではまた来週。
君がその足踏み出したと